友谷キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
今日もこのようにして皆さんと一緒に礼拝の時を持つことができること、本当に嬉しく思います。この礼拝に来てよかった、この礼拝に来て勇気をもらった、元気になったって、そう感じてですね、ここを出て行っていただきたいと思います。神様はどういうお方であるかというと、神様は愛なるお方であります。間違いありません。人間はどういう存在であるかというと、神様から愛されるために私人間はこのように存在しているということです。人生とは一体何なのかというと、それは神様の愛に目覚める過程、プロセスであります。人生にある苦しみは何かというと、神様の愛に気づくきっかけであります。天国は何かというと、究極の神様の愛の完成する時であります。私たちはちゃんと天国に入っていますし、入れられます。そこではもう素晴らしいこと、もうハッピーエンドになるということがもう決められています。ですから今この地上で何か悪いこととか嫌なこととか心配なことがあったとしても、そんなに気にする必要はありません。最後は必ずハッピーエンドになるというのが決められているし、保証されているからなんですよ。その保証の場所というのがこの教会であり、礼拝の時であります。そのことを信じて元気になっていただきたい。で、毎週のこの礼拝でまたこの聖書から御言葉が語られる、そしてそこで励まされる、喜びに満たされるというのは嬉しいことであります。今日の聖書の箇所ですね、このヨハネによる福音書ですね、タイトルが5000人に食べ物を与えるというタイトルになっています。イエス様が人々に、パンと魚ですね、その食事を提供されたというところであります。第一ですね、今日のポイントはですね、この奇跡を信じる心ということです。イエス様のところに人々が続々とやってきた。で、どれぐらいの人数かと言いますと、ここにちょっと書いてありますね。実節に、男たちはそこに座ったが、その数はおよそ5000人であったと書いてあります。男の人が5000人いたという、男だけじゃなかったと思うんですよね。女の人もいた。で、大体教会のバランスを見ると、男の人に対して女の人は男の人の2倍はおられるんですよね。だからこの当時2倍はいたんじゃないかなと想像するんですね。そうすると女の人が1万人ですね。で、子供も中にはいたんですよね。子供も入れるとどれぐらいの数になったかわからないということですね。そういう方にですね、イエス様は人が集まってきて、だんだん暗くなってきて、夜もになる、遅くなってくるし、みんなお腹が空いてるだろうな、皆さんに食べ物を差し上げたいなと思ったということですよね。そして、人々に、パンとこの魚を提供された。で、みんながお腹いっぱい食べて、で、その残ったパンくずを集めたら12のかごいっぱいになったということですね。もともとが5つのパンと2匹の魚だったということですね。それがそのように不思議なことに増えるという奇跡をイエス様が行われたということです。奇跡がここで起こるんですけれども、奇跡というのはやっぱりそれを奇跡と認める心というのが必要なんです。どうでしょうかね、このたくさんの人々がパンと魚を配られてどう思っただろうかなですね。やった、今日来てよかったな、と、一食助かったぞ、 ですよね。ラッキーだったなという程度かもしれませんよね。それ食べてしまったんですね。お腹いっぱいになって、また明日になったらお腹が空くわけですよね。まあその程度のもの一人一人にとってみたらですね。だけれども弟子たちから見たらびっくり仰天ですよね。こうパンが5つと魚2匹しかなかったのに、これだけの人がみんなお腹いっぱいになった、すごいすごいことだということですね。だから弟子たちは、あ、これは奇跡だと分かったけれども、この当時いた人々の中でそれを奇跡だと思った人がいただろうかなとかいう感じ。一人一人にとっては大したことじゃないのですよね。奇跡というものはそういう面があるんです。何かあって困ったなと思って、神様助けてくださいとお願いしたら、なんかうまくいったなみたいにね、こう思って、まあ、病気になって、癒してくださいとお願いしたら、なんか治ったなってね。いや、これ偶然かもしれないな、ですね。たまたま飲んだあの薬が今頃効いてきたのかもしれないなとか、まあ、たまたまもう治る時期になっていて、治ったんじゃないかなとかいうことも考えられるですね。また、いや、世の中不思議なことはあるからなっていうので流してしまうということあるのではないでしょうか。神様がですね、私たちのために特に働かれて奇跡が起こっても、その奇跡を奇跡として認めるという心、その心が大切である、その心が美しいものではないでしょうか。私たちはその奇跡を見て、奇跡を奇跡だと受け取る心を持ちたいなと思うのであります。皆さんがこの礼拝に参加しておられるというのも一つの奇跡ですよ。皆さん、普通のことではない、当たり前のことである、私たちがこの世に出会ったということですね。神様が導かれた美しい奇跡であります。まあ、この説教はですね、インターネットで公開をしていますですね。月に1000人以上の方が聞いてくださっているんですね。けれども、インターネットでこの説教というのは今もう山ほどあるんですよ。で、いろんな教会のいろんな牧師先生が出している。で、この桃谷教会でこの説教に出会うというのは本当に奇跡ですよね。どうせ、退屈な説教だろうなと思って聞いてみたけれども、あ、なかなか良かったというメールをたまにくださる方があるんですね。私ゴキブリ理論って思ってるんですけどね、一人がくださっているならばね、だいたいゴキブリってのは一匹いると十匹はいるとか言われますよね。だから一人メールをくださったならば10倍はおられるんじゃないかなとですね。メールまでは出さないけれどもね、聞いているという方があるんじゃないかな。でもそういう方も出会ったんですよ。それは奇跡ですよね。神様が導いてくださった奇跡の中に生きている。ああ、この出会いは嬉しいなと思って感動する心、喜ぶ心、その心を持つ人は幸せであり、私たちは幸せな人間ですよ。まあそもそも考えてみたならば、この世界に生まれてきたというのも奇跡ではないでしょうか。神様が私たちのことをですね、一人一人愛して、ここに生まれてきなさいよ、ここで生きなさい、ここで幸せになりたい、なりなさいと言って、私たち一人一人を産んでくださったということも奇跡ですよね。私たちの命も、私たちのこの存在も神様が与えてくださった奇跡なんだと言って、喜んで感謝することです。何よりも、イエス様の十字架とその復活によって、私たちの罪が全て許されて、全く罪のないものとされて清められて、神様の家族の一員となり天国に入れられるというのは、もう考えられない、ありえない奇跡なんですよ。皆さん、当たり前だみたいに思ってはとんでもないことです。普通ならば、通常ならば、このような汚れた、自分勝手な周りの人に迷惑をかけるものはもう滅びる、永遠に滅びるというのがふさわしいものです。神様がこの世界を見られたらとんでもない世界だ、自分勝手な、 自己中心的な、醜い、ものなんだ、もうこの宇宙はどうしようもないから滅ぼしてもう一度最初からやり直そうと言われても仕方のないものですけれども、それでも神様が私たちのことを心配して愛して気にかけてくださり、私たちを救おうとしてくださり、神の子供であるイエス・キリストが人間になり、そして私たち人類一人一人の責任をみんな負って死んでくださり救ってくださったっていうことは当たり前のことではない、ありえないことであり、もうこれも奇跡ですよね。その奇跡を受けているという、それを当たり前と思ったら本当に残念なことですね。奇跡を奇跡として喜んで感動して感謝するということ、それに招かれている私たち、幸いなことですよ、ね、人生というのはその神様の愛に気づくプロセスですよね。私たち少しずつ少しずつ、ああ私は神様に愛されているんだ、ね、いろんな嫌なことがあってもがっかりしないで頑張っていこうという気持ちになれるですよね。それも私たちの奇跡ではないでしょうか。第2番目はですね、諦めない心というのが大切だということをここで教えられるんです。ここでイエス様が、人々にですね、何か食べるものをパンをですねあげたいなと思った。でこうフィリポにそれを言われた。フィリポは、いやそれ無理ですよって、こんなにたくさんの人がいるんですよ、そもそもお金がありませんよ、この200デナリオンのお金があってもまだ足らない、まあ、ちょっとずつ食べるためにも200デナリオンは必要でしょうねって。200デナリオンっていうのはどれぐらいの金額かと言いますと、1デナリオンは1日分の給料です。200日分の給料って言いましょうかね。まあ1年間300日働くとするならば3分の2ですよね。8ヶ月分の給料ですよ皆さん。それがあってもみんながちょっと食べてもっと足らないなという状況にあるんですよ。無理ですよって。でそもそもこんなにたくさんの人のパンをですね作っているパン屋さんあるわけないじゃないですかということですよね。そんな無理に決まってますよって言うんですよ。まあこれ常識ですよね、当たり前ですね。けれどもそうじゃないと捉えた人がいる。ここにアンデレという人がいるんですよね。このアンデレという人は、そうだな、こんな無理だよなって、でも何かできるんじゃないかなと彼は思ったんですよね。そして、探して歩いたんです。何か食べるものはないかな。何かなんとかならないかなと彼はもう少しの可能性を求めて探し回ったんですよね。そして一人の少年に、出会った。僕パン持ってるよ、魚2匹持ってるよ、パン5つ持ってるよ、あそう君は持ってるのか。でそこで交渉したと思うんですよ。それをもう取り上げたってことはないんですね。イエス様がね、みんなに、食べ物をねあげたいと言ってるんだけれども、僕のこれイエス様にあげないかな。でその少年とこうイエス様と連れて行ったんですね。諦めないことというのは大切なことです。私たち、ああこれダメだな、これは不可能だな、これは無理だなと思ったらすぐに諦めてしまうのではないでしょうか。諦めないでですね、これを実現するためにはどうしたらいいんだろうか、どのようにしたならこれが可能になるんだろうかなという心を持つということは大切なことであります。私が25年間いた島根県のその出雲の教会は小さな教会であります。人も少なくて、お金もありませんでした。で何かしたいなと思ってもできないことたくさんありましたけれども、その中においてですね、いやしたいんだけれども、こうこれをなんとか実現する方法はないかなと思って一生懸命考えました。そうすると小さいながらお金がなくても奉仕者がなくてもですね、こう何とかできるというアイデアというのが不思議なことに与えられるんですね。あ、最初から無理なんだと思ったら無理ですけれどもね。で考えた時にですね、何かどうしようかなと思ってですね、 考えて伝道したいなと思ってですね、で思ったんですよ。あの当時ですね、そうだ、桃谷教会にね助けを求めようって思ったことがあるんですよ。で電話したんですよ、草壁先生の時代。いや違う、前の先生だ、あの先生だっけ、草壁の前の先生ですね、あの先生にですねお電話したんですよ。なんとかこう出雲のこの伝道を助けてくれませんかってお願いしたんですよね。でその時青年会で歌がすごくもう盛り上がっている時ですよ。あのプレゼンシアというグループですね、じゃあそれを送りましょうというのでですね、こう送ってくれて、そこでコンサートの集会をしたんですよね。まあそれも神様からこう与えられたというかね、もう困った困った、どうしたらいいのかなですね。お金がなくてクーラーが壊れてですね、夏暑い中、礼拝も汗だらだらな礼拝をするという時がある。なんとかクーラーをなんとかしたい、でもお金ないなってですね考えたんですよね。そしたらじゃあ一人500円ずつですね、こう20人集まるならば1万円になると、それを10ヶ月集まると10万円になるなですね、500円ぐらい、月500円ぐらいだ、なんとかしてくれるだろうですね、お願いしたら皆さん喜んで協力してくださってですね、それが取り付けることができた、まあ、そういうようなことですよね。まあ、それもとっても素晴らしいことです。今私ナザレン教団伝道委員長をしています。でいろんな教会からですね、こういうことをしますので援助してくれませんかというので、伝道委員会から援助をするんですね。援助するのはいいんですけれども、こう安易にこう助けてくれと言ってほしくないと私は思っているんです。自分たちでですね工夫して、そして犠牲を払って努力してですねやるとできるんですね。まあ、それはもう私経験上知っていますよね。で考えて諦めないでやるって、いろんな知恵が与えられるし、で頑張ってやろうという時にみんな犠牲を払って捧げてくださったり奉仕してくださるんですよ。それがとっても尊いし、その経験が素晴らしいものをですね、安易にまあ伝道委員会にお願いしたらお金出してくれるだろうと考えたらですね、そういう努力というかそういう恵みがなくなってしまうと思うんですよね。努力してみんなで捧げて、もうこれだけやりましたけども、あとこれだけ足りません、お願いしますということだったならば喜んで、もうそれ援助したいと思うんですね。このアンデレさんのようにですね、諦めない心、これやりたいんだと思ったらですね、なんとかできないだろうかなと考え、そして、努力するというのはとても素晴らしいことであり、恵みだなということが教えられるのであります。もう一つですね、教えられることは、このイエス様に全てを任せることということですね。ここで少年がですね、持っていた5つのパンと2匹の魚を持っていた。なぜ持っていたのかなってわからないですね。お弁当のために持っていたのかな、もしかしたらお使いで頼まれて持っていったのかな、わからないですけど持っていた。で、アンデレさんがやってきて、僕、このパンと魚くれないかな、イエス様にあげないかな、言われてですね、どうしようかなって、あげちゃうとなくなっちゃうな、僕のものがなくなっちゃうなと思ったけれども、イエス様好きだし、きっとイエス様はいいことに使ってくれるだろうなと思ったんでしょうね。いいよ、イエス様にこれあげるよ、イエス様使ってくださいと言って、彼はそれをイエス様に、差し上げたですね。そしてイエス様はそれをありがとうと言って受け取って、お祈りをして、で配っていったら、それがすごい量になったということです。ここで彼がですね、こんなものをというかね、でも僕にとってはね、もうほんのわずか、焼け石に水ですよね。5つのパンと2匹の魚なんて、もうこれだけの人数の人にとっては何の役にも立たないなと思うんだけれども、でもそうだけれども、自分にとっては大切な5つのパンと2匹の魚だと。でも神様のために、イエス様のために使ってくださいですね。この委ねるということ、捧げるという心、これはとても美しいものであります。 教会ではこの献金ということをいたします。まあ、この礼拝がの終わった後でもこの最後の方でも献金をするんですけれども、教会は決してその献金が目的でしているのではありません。まあ、宗教というのはなんか人々を騙してお金を取るみたいなイメージが あるので、私たちはそういうことはあんまりこう言いたくないし、そういうものではないんですね。キリスト教というのは一番大切なものは無料なんですね。救いですね。まあ、他の宗教、まあ、よく知りませんけども、例えばこの特別な儀式を受けるためにはこれだけの、ね、お金がいるみたいなものがランク付けがあって、だんだん金額が高くなってくるみたいなことを聞きますけれども、キリスト教もですね、洗礼を受けるためにはですね、50万円献金、聖餐式1回1万円ですね、いうふうにこうお金を取ったらちょっとは潤うかなとも思うんですけれども、そういう一番大切なものは全部無料だというんですよね。神様が無料で与えられるということなんですね。まあ、いわば商品先渡しって言いましょうかね。もうお金払う前に全部もらっちゃったよという感じですね。で、そのお金もいらないよということなんですよ。神様に救われて、神様の祝福を一身に受けて、もう天国への道は保証されているという私たちですね。まあ、これほど恵んでくださって神様ありがとうございますと言って神様に感謝を表すというのが献金なんです。もう全く自由な心で、それぞれが自発的に捧げるものというのは献金なんですね。まあ、よくしてもらったり優しくしてもらったりすると、あの人にお礼したいって思いますよね。こんなにしてもらったならば、本当になんとかこの感謝の気持ちを心に、この形に表したいと思うのは人間の普通の通常のですね、自然な考えです。ですから献金というのはそういうものだということです。と同時にですね、もっと違った意味があってですね、献金というのは私たちがこう宣教に参加することでもあります。このイエス様の愛、お神様の愛は私たちだけのものではないんですね。この全てのもの、全ての人々のものですけれども、そういう方々このことを知らないんですね。なんとか知っていただきたいっていうのが宣教ですね。で、その働きに参加するというのはこの献金ですね。この門内教会のこの建物があるという、これはとても一つのこの宣教のシンボルであります。ここにこの建物があって、十字架があってですね、昼の12時と、夕方の6時ですね、日曜日の10時25分ですね、鐘が鳴るんですよね。鐘が鳴るとき皆さんあんまり知らない、でも礼拝始まる前にちょっと聞かれますかね、5分前になりますですね。あれはですね、この地域にですね、神様は愛だ、あなたを愛しているよと、あなたはイエス様によって救われますよということを示しているんですよ。宣教ですよ。で、この建物はやっぱりそれなりに維持するためにはやっぱりお金が必要ですよね。また掲示板があってですね、今自由にお取りくださいなんていうこの読み物が置いてありますけれども、そういう読み物を印刷したり購入したりするにもお金がいります。またですね、教会は牧師を雇ってというとちょっと語弊がありますね、招聘したしてと言いましょうかね、この聖書の福音を分かりやすく語ったり、聖書の真理を教えたり、またこの宣教の働きを指導したりというためにこの牧師を招聘しているんですね。その牧師の生活を支えるというのも一つの宣教の働きであるんですよね。だからこの福音を、このイエス様の愛を一人でも多くの人に伝えたいという思いで、私たちはこの献金を捧げるという意味があります。もう一つはイエス様を信頼するということの表れとして献金を捧げるということですね。この少年は このパンと魚をあげちゃうとなくなってしまう、自分のものはなくなってしまうんですよね。でもイエス様は信頼できるお方であるし、決して私を裏切るお方ではないし、これを捧げることによって私自身ももっといいものをいただけるし、成長できるし、良いことがあるに違いない、必ずイエス様はそれをしてくださると信じて差し上げた。私たちも献金するときそうですよね。献金すると財布の中からその金額なくなってしまって、自分のものではなくなって少なくなってしまうんですよね。けれどもそうすることによって、私たちは神様、イエス様、あなたを信頼しますよ。その分がなくなったとしても、でもその分を素晴らしいものにあなたは使われるし、またそれ以上のものを私に恵んでくださるお方ですよと言ってですね、神様を信頼するという意味で私たちは献金をお捧げするのであります。そういう意味で、神様、私の人生をあなたにお任せしますよ、あなたは必ずハッピーエンドにしてくださるし、この生涯を有意義な素晴らしいものにしてくださいます、あなたに従ってきますと言ってですね、神様に全部任せるという意味が献金にあるのであります。この少年がですね、イエス様にですね、この5つのパンと2匹のパンを捧げたように、イエス様を全面的に信頼したように、私たちもイエス様を、神様を信頼しましょう。神様はその信頼に絶対裏切られるお方ではありません。皆さんは素晴らしい人生を送ることができるし、この人生どんな人生であったとしても、最後天国に行った時には、ああよかったなっていうハッピーエンド、みんなが体験することができます。神様を信じてください。絶対大丈夫です。お祈りをいたします。神様、今日も御言葉によって教えてくださいました、この5つのパンと魚2匹を持った少年、神様、あなたを信じて捧げました。私たちもあなたを信じます。あなたは私たちを愛してくださっています。そして私たちを救い、素晴らしい恵みの中に今入れてくださっていることをありがとうございます。苦しいこととか辛いこととか悲しいこと、心配なこと、嫌なこともこの世の中にはあります。けれどもそれらを全部超えても、あなたはそれら一つ一つを益にしてくださるお方であり、最終的にはハッピーエンドにしてくださるという約束を与えてくださっています。どうか、この福音の中になおも私をたちを生かしてください。あなたの奇跡の中に今本当に生きているという喜びに満たしてください。そしてこの福音を伝えるために私たちを用いてください。新しい習慣が始まります。それぞれ、家庭に、学校に、地域社会に、会社にと帰っていきますけれども、どうかそのところでこの恵みを証しするものとして私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。